アルビノエンターテイナー、粕谷浩司です。さて、一部では注目されている2021年3月21日ですね。3月21日から先、どうなっていくんでしょうね。ともあれ、収録時現在はもちろん東京は緊急事態宣言が継続中でございます。なのでまた僕らのできることをできるだけ僕ららしいやり方を考えつつ、今から未来に向けてリモート収録でお送りしてまいります。さあね、僕この前終電近くで家に帰ることがあったんですけど、なんかその3月21日を目前にして、すごく終電前なのに人が多い日がありましたね。世の中のね、みんな、まあ僕も含めみんないろんなことを思いながら、抜くとこは抜いて頑張っているなと感じました。そんなさなかね、僕もストレスとかね、いろいろ溜まってますから、飲みにも行けない、友達とゆっくりご飯とかいっぱいおしゃべりとかできない、ストレスとかがね溜まってますから、なんか発散しようと思ったのかね、今から振り返るとストレスなんだろうなとは思うんだけども、その時はね、ストレスだということはあんまり考えないようにして、なんか欲しいものがいっぱいあるなーって思ってね、買い物をたくさんしました。先日ね、たくさん買い物をしましたね。でもほぼ、いや、すべて、完全にすべてネットショッピングなんですけどお店ではね、なかなかやっぱ買い物最近ねしてないね。まあ日用品は買い物してるんですけど、食事とかね、さすがに、お店で買って帰ってきてお家で食べたりはしてますけどね。あのね、前からね、バスタオルが欲しいなって思っててバスタオルがね、バスタオルって買い替え時ってなかなか難しいよね。なんかさ、使えるじゃない、大体バスタオルって。多少くたびれてきても使えるじゃない。いや、むしろしばらく使って馴染んできたあたりが一番気持ちいいところもあるじゃない、バスタオル。だからずっと使ってて、古いやつだと、もう10年とか使ってるのもあるのかなぐらい、いつから使ってたっけこのバスタオルっていうのが思い出せないぐらいずっと使ってるバスタオルとかも、まあ使えるから使ってるじゃない。でもね、ふと思ったんだよね。ずいぶんこう色あせてるし、なんかちょっとこう汚れってわけじゃないんだろうけど、黒ずんでる感じがするやつもいるなと思って、バスタオルか。バスタオルはね、まあ使えるなら使うんだけども、まあでもな、やっぱほら少し汚れているように見えるのはやっぱ気分が下がるじゃないいいんだよ、それ洗濯してね、洗剤で洗濯をして、でカラッと乾かしているんだから、別に汚れてるわけじゃないんだよ。汚れてるわけじゃないんだけど、なんかな、この、なんて言うんだろうな、なんか、まあ、古いねって思ってさ。じゃあ、古い子は、少し捨てようと思ったんだよね。で、古い子を少し捨てると、まあ、バスタオルの全体枚数から、何枚か減るわけで、そうすると、もうバスタオル、買い足さなきゃなとも思うわけで、じゃあ、バスタオル買わなきゃと思ってね。で、バスタオル買ったね。ただ買ったね。あ、これ話し始めてから、ただ買いましたねっていう話になっちゃうなって気づきましたけど。まあ買ったんだよね。で、そう。さっき、 馴染んできた頃のバスタオルが一番気持ちいいよね、とは言ったものの、舌の根も乾かぬうちに言いますが、やっぱ新しいバスタオルって気持ちいいよね と、もう思ったね。綿とかじゃない、マイクロファイバー的なやつを買ったんだけどね。半年ぐらい前に、同じようなマイクロファイバー的なやつのバスタオルを買ってたわけよ。で、なんかその、肌触りが全然違うじゃない。その綿とかのやつと比べて。だから、最初は違和感あったんだけど、今はね、やっぱなんて言うんだろう、こう、しっとりふんわり？しっとりふんわり的な感じ、わかる？この感じ。しっとりふんわりな、感じが、あ、なんか気持ちいいなって、僕がバスタオルに馴染んでいった感じかな っていうのもあって、じゃあ新しく買うのもマイクロファイバー的なやつでいいかなと思って買ってね。今もうだから稼働し始めてますけどね。いいよ、いいよ。バスタオルはね、新しく買うとね、なんか気分上がるね。まあでもこれ、ほら、ここで喋っておいてなんだけど、ツイッターとかで写真付きで皆さんにお知らせするほどでもないじゃない？ バスタオル買いました。ね。あ、だから、ここで喋っておいてなんだけども、まあ、気持ちいいよっていうご報告をね、しながらね。あと、それだけじゃなくてね、マスクを買ったね。マスク。まあ、だから何って言ったからあるんだけど。いや、マスクさ、もうだからこの1年ぐらい、ほぼ毎日使い捨てマスク使ってるじゃない？ああ、でも、1年ぐらい前に一回僕YouTube の自分の企画で、マスクを手作りしようっていうのもやったからね。ずっと使い捨てマスクを本当に使ってたわけでもないんだけども、でもまあ、マスクはね、ほぼ毎日使い続けてるわけでね。だから、まあ、おそらく300枚以上は使ってるんでしょう、この1年間でね。で、常に、まあ、亡くなる頃に買い足して、亡くなる頃に買い足してやってるんだけど、あ、もうすっかり忘れてしまったけど、シャープマスク話題になったのみんな知ってるかな？電化製品とかでおなじみのシャープが、このコロナ禍の序盤で、マスクが大量に不足している。合ってるかな？まあ、大変不足している頃に、自社工場を、マスク製造ラインを作って、シャープのマスクを出しますみたいになって、で、国産だ！わーってみんなが応募して、ちょっとパンク状態になって、抽選、で、当たった方から順次、販売しますみたいになっていって、みたいな話題がね、あったんだけど。で、マスクはさ、ほどなくして落ち着いたじゃない？で、ほどなくして落ち着いた後でも、僕はちょっと経過を見てたんだけど、やっぱずっとこの応募があった人に、マスク販売をずっと続けてたみたいで、んで、え？なんか、多分ね、何百万人、延べ、何百万人に多分販売をしていると思うんだよね。で、まあ、しばらく、ああ、ずっとやってるな、ありがたいって思いながら見てたんだけど、先日、ちょっと前、1ヶ月、わかんないけど、この、ちょっと前に、そのシャープマスクからメールが来てね。で、まあ、以前、応募した方、そしてご購入された方とかにも、再販売というか、ができる状態になっておりますので、ご購入いかがですか？まあまあ、あれだよね。DM みたいなもんだよね。広告 みたいなもんだけど、もう一度、シャープマスクどうですか？みたいなお知らせが来て、ああまあ、どうしようかな。もう、巷にはマスクたくさんあるから、別にシャープマスクじゃなくてもいいんだけど、どうしようかなって思いながら、でも、ちょっと手元のマスク残機を見たら、あ、なんか、もうそろそろ切れそうだな、あと何十枚かだな、みたいな感じでもあったから、 あ、じゃあ、シャープマスクも買ってこうって思って、シャープマスクも買いましたね。すげえ喋ったけど、やっぱり買いましたねで終わっちゃうよね。買ったんですよ。まあだからしばらく後、まあ今は今買って使ってるマスクがあるから、それを使ってるけど、しばらく経った後に、僕は、今回買ったシャープマスクに切り替わり、でね、その自撮り写真とかでマスクをしてる写真が上がったら、ある日から急にシャープマスクになってるかもしれないけどね。うん。だからどんぶりちゃんはその、いつから僕がシャープマスク2ターン目に入るのかを、まあ、楽しみに待っていなくてもいいです。どうでもいいことだから。うん、シャープマスクも買ったよね。あとはね、あと、これも買った。シャツ。シャツも買いましたね。これはでもね、久々って言っても、そんなに何年もぶりとかではないんだけど、僕はずっとね、みんなご存知の通り、大体、平日は、白い襟付きのシャツを着ているわけですよ。うん、ユニクロのね、基本的にはユニクロのシャツをずっと着てるわけ。本当に、基本的に毎日、白いユニクロのシャツだから、カスヤはあのシャツしか持ってないんじゃないかぐらい。印象としては、カスヤは白シャツだねって、みんな多分僕と日々顔合わせてる人とかは思ってるんじゃないかぐらい、もう決まってるの、僕は。ほぼ、毎日、白いシャツ。ユニクロの着てるんだけど、これもね、気づいたら、まあ、その、買い足して、古いものは捨ててってやって、こう、だんだんね、こう、自分の中での、順繰りしてるんだけど、やっぱ昔から着ているシャツがだんだんくたびれてきて、で、ちょっと前に買ったシャツも、だんだん馴染んでくたびれてきて、あー、これも、古い子はそろそろ、いやいや、着れるんだよ。着れるんだけども、いや、着ようと思えば着れる。シャツもね、難しいよね、買い替え時が。着ようと思えば着れるんだけど、まあ、襟のあたり、やっぱくすんでるというか、もう落ちない黄ばみになってきてはいるよね。いや、まあ、着ようと思えば着れるんだよね。別になんか、すごい茶色い、シミとかがついてるわけじゃないから、あとね、口紅とかがついて取れないとか、返り血を浴びて洗っても取れないとか、そういうんじゃないから、着ようと思えば着れるんだよね、と思いながら、でも昔、これもう本当にいつ買ったやつかなって思うぐらい、着てる、昔から着てるやつはやっぱりくたびれてきたいなと思って、じゃあ買い替えようって思ってね、買い替え用に新しくシャツを買いましたね。シャツを買いましたねの話も買いましたねで終わっちゃう。いや、でもほんとね、シャツは大事、僕の中では大事でね。これはじゃあちょっと、ツイッターとかであげよう。シャツを買いましたって。まあ、でも、フェーで終わっちゃうけどね。あとはなんだろうな。あとね、もう ここまでずーっと日用品の話をしてきたけど、これはね、なかなかおって思うよ。3年日記を買いました。これね、ポッドキャストを長らく聞いてくださっている、古き大切などんぶりちゃん皆さんには、もうすっかりご存知の通り、お馴染みだと思うんですけど、僕は趣味で日記をね、つけているんですよ。で、まあ、日記もね、書いている、毎日書いているっていうのが、まあ自分の中の趣味だから、別に古い日記を読み返すようなこともまあないし、おそらく一緒ないんだよね。古い日記を読み返すなんてことはね。だけど一応、書いているっていう趣味があるんだけど、3年日記にしようってふと思ったの。というのも、今から3年間って、僕が今37だから、38、39、40歳に なっている頃までの3年間なんだよね。ここからって。なんかその3年間、ほら、僕は37歳頃から、また久しぶりに会社員やってることもあり、なんかここから先の3年間は、少し、また新しい変化とかがありそうだなって思うし、あってほしいなって思うし、していきたいなと思うから、なんかちょっと、形を変えて、また歩み出したいなと思って、で、今までみたいにこう、まあ、1年ごと普通に書いている日記でもよかったんだけど、あ、3年日記があるから、この3年間を、ちょっとまとめてね、書き残していこうかなと思って、3年日記を買ってみたよね。これもね、ちょっと面白そうだから、ブログかなんかに書きたいなと思うけど、いやでもね、そう、さっき、なんかツイッターにも書こうかなとか、なんかそういうこと言ってるけどね、まあ日々忙しくてね、ブログも書きたいんだけど、なかなか書いてる暇がないね。いや、書きたいんだけどね、ブログもね。でも、もう、見逃し配信を見る余裕すらない日々をね、忙しく暮らしていますから、なかなかね、時間ってのはないね。ないよ!でも楽しいことはずっと、楽しいことはずっとやり続けたいなという思いもあり、で、あと、仕事は仕事でね、ちゃんと休むところは休ませていただきたいと思うけど、手を抜くつもりもないので、なんかそこら辺を充実させるために、新しいノートパソコンとして、今テレビ CM で Google がガンガン打ってる、Chromebook っていうノートパソコンも買ったんだよね。これ急にね、大きな買い物。急に大きな買い物。今までは日用品の何千円かの話をいくつかしたんだけども、もう急に、万を超える買い物をした話になりましたよね。Chromebook っていうの買ったんだよね。まあ、これ本当、詳しくは、また近々ブログに書きます。ブログに書くつもりではいるけども、これを買うことによって、プライベートも充実させ、で、プライベートを充実させるための仕事も充実してやっていきたいなと思って、ノートパソコンを買いましたね。やっぱ昔からさ、僕はもう人生の半分以上はやっぱインターネット大好きで暮らしているから、インターネット関係、パソコンとかね、まあスマホとかもそうだけど、新しいの買うとぐいぐいテンション上がるよね。もうね、ぐいぐいテンション上がってる。だから、結果ここまでね、買いました報告をしてまいりましたけど、やっぱね、たとえそれが、ストレスの吐け口だったとしても、事実だったとしても、結果、めちゃくちゃ僕のテンションが上がっているし、これからの生活や仕事を楽しくしていく買い物だったってことは、結果僕はね、間違ってないと思った。自分を肯定してね、この春、歩み出していこうと思ってますよ。その勢いも借りてね、引っ越しプロジェクトも始めましたから、この春ね、どんどん前に進んでいく、変化を始めて楽しんでいく、っていう感じでお送りしてまいりたいと思っております。おう、そうなんだよ。次回、まあ、3月31日ありますけども、その後もう4月を迎えるわけだからね。世の中も新生活シーズンになるわけじゃない。新学期、新年度、なっていくじゃない。ねえ、楽しんでいきましょうよ。おう、この、楽しんでいきたいという気持ちだけをね、今日は、お伝えできればそれでいいかなと思いまして、今回もそんな僕らがお送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも。いやー、パソコン大好き。ちなみにメインで使っているパソコンはマウスコンピューターのパソコンです。今回新しく買ったのは HP の Chromebook。 まあ、言ったところであれですね、和也浩二です。今回もよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー和也浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らの旨味をおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。ちなみにゆくゆく将来的にはムーブマンの声優として活躍する平井正幸の様々なパーソナリティを皆さんに存分に味わっていただける対談形式を目指してやってまいります。いやーほんとね、あのだからこの買った、これ買ったんだ、最近ウキウキしてるんだっていう話も、いやするなら、あの普段ね友達とかとしてりゃいいじゃんっていう感じだし、飲み会とかでもね、飲み酒のつまみぐらいにさ、つって、どう？使ってみてどう？いや、それがさ、なんて話したらいい話なんだけど、話す機会がなかなかないから、もうだから、どんぶりちゃんはね、僕の友達に近いよ。僕は、なんか、そう、一緒に飲みながら、友達に話すような話を、この三色どんぶりでさせていただいてる。だから、お付き合いありがとうございます、いつも。さて、ここからは、皆さんおなじみの、ツイッターを見ててもわからない平井さんの近況を僕と一緒に、象徴するコーナーに参りたいと思います。そうそうそう。平井さんと対面で収録をしているときは、目の前にいる平井さんに、こんなことがあったんだよねって話してて、平井さんが聞いてくれるみたいなことも多いから、そうだよね。結果だからその、今は対面じゃないから、平井さんに話すつもりのことを、どんぶりちゃんに直で話している感じで、もう、直です。何が？それでは、今回の平井さん、あ、そう、今回、平井さんも、普段は僕に話していることを、どんぶりちゃんに聞いてもらうみたいな感じなんだけど、このコーナー形式をやっているから、基本的には、僕に話すというよりも、どんぶりちゃんにチョークで話す感じになってるんだよね。ほんとね、どんぶりちゃん、聞いてくれてありがとう。あ、ね、直で聞いてくれるってことは、直腸だね。直で聞く。直腸。僕と一緒に、所長直腸していこう。それでは、こんなことが話されているとは、つゆ知らず、自宅で一人で収録をしてくれている、平井さん、よろしくどうぞ。
どうも、こんにちは。あんこ大好き声優、平井正幸です。
あん。
さっきね、野球に話が始まりますけれども、電話が携帯にね、かかってきまして、なんだろうって思ってパッて見たら通知の表示が不明ってなってて、え、何って思いながら、いやでもなんか緊急の用事だとあれかなって思って出たんですよ。
お、
そしたらなんか女性の声で中国語っぽいアナウンスが流れ始めて、あ、これしまったって思ってすぐ切ったんですけど、
うん、
なんか、え、何今のみたいな感じの電話がかかってきて、いやちょっと調べてみたら、
うん、
なんか海外からの通知でなんかこの電話番号使われてます確認みたいな、
うん、
それでなんか特定されるみたいなのが載ってて、うん、ああ怖い怖いって思って、
怖いね、
速攻で携帯のあの設定のね、海外からの電話を受けないっていう設定をね、速攻でオンにしましたけれども、いやーびっくりしましたね。なんかこんなね、こんなことがあるとはまあ思ってもなかったんでね。
そんなこともあるんですね、
う
ん、
相手のこう表示がねされないのには出ないようにはしてたんですけれども、ついパッて見たらかかってきてたんで、 出ちゃって、あわわわってなって、いやーびっくりですね。ちょっと皆さんもお気をつけくださいね。うん。
気をつけろ。
春らしくなってきましたね。
ですね。
まあ、前回から引き続き
展開が急だな、
春コートをゲットしたっていう話をしたんですけれども、まだ1回しか着てないんですよね。
うそ、着る機会あったろ。
まだね、ちょっと日中はいいんですけど、朝晩寒いんですよね。なんか昼に出かける感じだったらまあまあちょうどいいなって思って着ていけるんですけど、ちょっと夜遅くなるってなると、ちょっとまだ春コートだと寒いなっていう時があって、
あら、そう、
それが まだ1回しか着てない日になっちゃって、あ、寒い寒いってなって、いやちょっとまだ早かったかなって思って、ちょっとタイミングだね、まだ1回しか着てないんですけど、
まあこれからだな。
いや、まあそうこうしているうちに春が終わっちゃう気がしますよね。もうあっという間に。これ大丈夫かな、春コート。春コートの活躍するね、期間短いですよね。
まああるあるだね。
うん。前々から思ってたんですけど。ね、うん。うん、だから、まあもうちょい暖かさが落ち着いて安定してきたら、もうガンガン来て出かけていこうと思っている今日この頃です。
うん、
そう。それでね、この間、新エヴァンゲリオン劇場版、ようやっと公開になりましたね。
ようやっと、
見てきました。はい。早速ね。うん。いやー、なかなか、だって思い返せば、テレビ版からね、ずっと見てきて、だからテレビ版が放送されてたのが、まあ、だいたい僕が14歳、13、4、5ぐらいの頃だったから、まあ、シンジ君と同い年だった僕が、もう、ね、ミサトさんの年齢を超え、ね、いや、どっちかっていうと言動、お父さんのね、怒り言動の年に、まあ、もうちょっとあるけど、まあ、近づいてきてる年齢になってきてる中で、ね、ようやっと完結っていう感じだったんですけれども、今回は 4DX で見てきたんですけれどもね、約3時間揺られてきましたよ、いや、それでまあ長いですよね。上映時間がまあ他と比べて、まあ、まあ他のが2時間前後だとして約3時間だったんで、
タイタニックぐらいでね、まあ、長いんでね。
ちょっと中澤もツイッターでつぶやいてたんですけれども、長いから膀胱が持つかどうか問題、
うん、
トイレに立つ人が多いっていうね、
うん、
ちょっと前情報を、ね、ゲットしてたんで、前情報があったんで、大丈夫かなって僕もちょっと心配になってたんですけれども、でもまあ手元にお茶はね、ペットボトルのお茶は持ってってたんですけど、まあそれも口を潤すぐらいで、あまり飲まずにちょっと気をつけて行ってたんでね。まあまあまあ、僕はこの約3時間揺られ続けながら膀胱は耐えてくれましたんで、
よかった、
なんとか席を立つことはなかったんですけれども、やっぱり途中で席を立つ人がちらほらいて、あ、限界を迎えられた方だって思って、
まあこればっかりはね、
あ、このタイミングで席を立つの辛いなって思って、
いや、しょうがないよね、
かわいそうにって思いながら、僕はずっと揺られ続けてましたけれども、なかなかね、こう約3時間ずっと同じ席にね座り続けるっていうのも相当大変ですよね、なんですかね。だから逆にこの 4DX でガタンゴトン 揺られながら見たので
電車
逆にそれがねお尻痛くならなくてよかったなと適度にあの動いてくれてたんでね
あ、
ケツがヒリヒリすることなく無事に見終わることができました。いやなかなかああこういう終わり方なんだっていうねちょっと細かいところとかあのクスッとなるようなちょっと僕の視点があれなのかな、なんかなんですかね、ネタバレではないんですけど、あの床に貼られたこの養生テープとかね
小ネタ的なことだね、
それがちょっと気になったりとか、しましたけどね、なんかああこういう終わり方なんだっていう、あでも見事庵野監督あ広げた大風呂敷をねこう畳んだのかな、あれは。でもまあなんだろう、続くみたいな感じの終わり方でもあったんですけどね、ちょっと改めて見終わった後にあこれどうだったんだろうっていろいろ調べたりとかね、あの検証動画とか考察動画とかねあのいろいろもうウゴのタケノコのようにいっぱい上がってたんで、それを
言い方よ
ちょこちょこ見ながらあと調べながらねあこういうことだったんだふんふんって思いながら、ちょっと情報を保管し続けている今日この頃です。そんな、なんですかね、でまあ一旦終わりを迎えたっていうのはね、いや結構感慨深いものがありますよね。これ本当に終わるのかって思ってたんですけど、いや区切りというか、多分人によってはこれでみたいな感じもあるかとは思うんですけど、僕の中ではおお終わってくれたってなんか不思議とすっと受け入れられましたね。まあ、そんな、まあ、内容についてはねやっぱり実際見に行ってもらって、まだあの全然エヴァシリーズを見たことない人もいると思うんでね、それはまあ実際に見てもらって楽しんでもらえればいいと思いますんで、細かいところは、そうですね、多くは語りませんけれども、まあ一言言うと、まあ、よかったって思いましたね。さてそんなこんなで、春も進んできて、まあ、春コートをまだちゃんと着てないですけど、でも徐々に暖かくなってきているのでルンルン気分な今日この頃なんですけれども、まあ、粕谷もね引っ越しプロジェクト引っ越しのねあの計画をねちょこちょこ進めてってるみたいなんで、
そうだぜ、
これからもね、新しい展開をね季節変わりの中で迎えていくわけなんですけれども、まあまあまああんまりこう気張らずゆっくりのんびり過ごしていきましょうね。以上ここまでのお相手は感染予防に気をつけつつ桜花見に出かけたいなって思っています、あんこ大好き平井正幸でした。お粗末様でした。粕谷にお返しします。
ですよね、やっぱねいいんですよエヴァね、僕もね見に行こうかなと思うぐらい、あの特別僕はそんな強い思い入れとかはないんでね、まあ話題としては知ってたけど、ああそっか、ついに上映かなぐらいで、ほんわりしてたんだけど、ちょいちょいね、僕の友達とかから聞く評判的には、まあ良かったよ、見に行ったらいいよっていう素直な感想を聞いてて、ああ、で、なんかその、ね、そんなに強く思い入れがない割には、やっぱ平井さんも言ってたけど、 なんか生きてきた時代の一つ大きな象徴的なものだったりもするから、見に行こうかなと思ってはいますね。エヴァ、まあ良かったみたいね。うん。あとやっぱね、そう、上がってますから僕は。引っ越しのことを急に触れられましたけども、そうなんですよ。こうやってね、新しいものを買って、で、新しい場所に移ったりして、僕はね、こうなんか、なんていうの、アゲアゲな感じ。穏やかさももちろん好きなんだけど、今、この僕の中では、変化を楽しみたい。上げて上がっていきたい。前に進んでいきたいゾーンに入ってるから、うん、上げ上げでね、こっから春、行きましょうよ、一緒にね。次回収録ね、対面になるかならないか、ちょっとまだこれから検討しますけども、楽しくね、本当にいろんなことに、結果、気をつけ続けなければならないとは思いますよ。別にね、緊急事態宣言が解除されたり、その他、もろもろの規制とかがどんどん解除されていったとしても、気をつけていきますからね。これからはね、ずっとね。いや、本当その、インフルエンザぐらい、なんとか免疫、ね、世の中の人がほとんどかかって、ほとんど免疫を持って、なんか、インフルエンザぐらいに落ち着いたら、本当に安心できるでしょうみたいなことも専門家の人がなんか言ってたと思いますけど、そこに行くまでまだまだしばらくはずっと気をつけ続けることにはなるんでしょうから、そこはしっかりともう僕らのね、最近あんまり聞かないけど新しい生活様式として、そう、新しい生活様式っていう言葉をあんまり聞かないぐらいもう今の生活様式になってるんだよね、これがね。だからそれはそれとして大切にしながら、でもできるならば、ちょっと前までやってたみたいにマスクをしたまま対面形式でやっていくとか、まあ、あとは僕に余裕があったら、そのね、新しい引っ越し先はなんかね、マイクの二人の間のマイクのあたりに透明のアクリル板を置いて、アクリル板越しにね、喋るとかね、そういう収録スタイルとかもね、作れたら作りますけどね、作れないけどね、あのアクリル板高えんだよ、なんか。普通にちゃんとしているやつ、見栄えもいいやつとかは何万円かするんだよね。ね、本当に、まあ作るというか買うのは大変だけども、まあ本当、そうやって、新しくこれから、やりたいことを実現するためにはどうしようかなとかっていうことも前向きに考えながら進んでいきたいと思いますね。さて、今回の三色丼はこのあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームをご用意してありますので、皆さんご意見、ご感想、疑問や質問、そして、ふつおたなどなどお気軽にお送りください。さらに、僕たちのツイッターやブログ、YouTube と合わせて、プロジェクトワンサイズのウェブサイトや動画も思い出した時にご覧くださいね。次回の配信は、4月1日、木曜日です。来るんだね、4月が。次回の収録は、まあ、さっきも言いました通り、今のところリモート収録、で行くかどうか検討中ですけども、3月31日のおまけ配信もありますので、どちらにせよどうぞお楽しみにしていただけたらと思います。以上、今回のお相手も、新しい感じのエヴァで言うと、マリがいいね。浅いコメント。笠谷浩二でした。それでは皆さん、また次回。ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。ごちそうさまでした。自分らしさだなんて。自分らしさだなんて。
自分らしい